耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。はい、5月21日からの耳をすましてリスニングトゥギャザーはいつもの神戸市長田の FMYY スタジオを離れてここ関西学院大学神戸三田キャンパスの山中研究室に設けられた特設サテライトスタジオからお送りしています。私は担当の山中隼人です。さてこの特設スタジオから8回にわたってお送りするのは地域を支えるアートの力というシリーズ番組です。今アートをまちづくりに生かそうという試みが世界的に注目されています。中でも阪神・淡路大震災の被害がひどかった神戸市長田では被災を免れた下町情緒あふれる町並みをアートの現場に変えようと今年の秋に下町芸術祭が開催されます。噛んでしまいましたね。この芸術祭を企画し実行するのが新長田アートコモンズに集まった人たちです。で今回はそんな新しい動きの第一線で生き生きと活動する方々に関西学院大学総合政策学部の学生たちがインタビューを試みました。地域をアートで支える市民たちの今をリポートします。さて本日のタイトルは情熱を秘めた画家岸本義弘さんの過去現在未来の生き方とはです。それでは番組制作にあたったディレクターの中津セリナさんにマイクを譲ります。どうぞ。
では今週のラジオ放送を担当しますディレクターの総合政策学部メディア情報学科2回生の中津セリナです。今回は神戸大学の教授であり長田芸術祭でのウィズペインターというプログラムを手掛ける岸本義弘先生についてレポートします。では今日の放送を一緒に進めるメンバーたちに自己紹介してもらいたいと思います。
はい、私は2回生の吉富桃です。今は海外旅行に行くために貯金を頑張っています。
はい、私は2回生の村松由紀です。趣味はテレビを見たり音楽を聴くことです。
はい、私は増留俊彦です。スポーツが好きで特に野球、ラグビー、最近ではバスケットボールにハマっています。
はい、このチームでは最年長の4回生の伊藤優太です。本日は二次選考、就活生なんですけど二次選考を辞退してきました。非常にやる気になっているのでお願いします。
はい、以上5名でお送りします。私たちの番組では最初に岸本先生の過去として今までの経歴や抽象画を手掛けるようになったきっかけをお伝えし、次に現在として長田芸術祭にかける思いに重点を置いて話を進めていきます。そして最後に未来として岸本先生が胸に秘めるこれからのビジョンを紹介していきます。放送の中で長田の街の紹介も織り交ぜながら進めていきたいと思います。では早速ですが今回の最重要人物像岸本先生とはどのような方なのでしょうか。
はい、それについては私吉富桃がお伝えします。岸本先生は長田に生まれ実家が文具店ということもあったのか幼少期から絵を描くことに興味を持っていました。高校時代に絵画の道へ進むことを決め武蔵野美術大学へと入学しました。大学時代には抽象絵画を特に熱心に勉強していました。学生の頃には卒業制作優秀賞と修了制作優秀賞、卒業後は大原美術館賞や神戸長田文化賞といったような数々の賞を受賞しています。さらにロンドンで滞在制作を行うこともあったようです。主な個展は兵庫県を中心としておよそ20回以上開催されており、グループ個展も合わせると40回以上にもなります。
そうなんですか、素晴らしい経歴をお持ちの方ですね。でもこれは私の勝手なイメージなんですけど、 画家の先生っていうと少し硬い方っていう印象を持ってしまうんですけど、どうでした？
そのイメージとはかけ離れていましたよ。実は私も中津さんと同じように画家の方というのは難しい人のようなイメージを持っていたんです。ですが実際に会って話してみるととても優しくて親しみやすい雰囲気を持つ方でした。インタビューの時にも私たちが質問したこと以上にたくさんの興味深いお話をしてくださいましたよ。さらにお話を聞いていると自分の中に強いものをしっかりと持っている人だということもよくわかりました。岸本先生は画家であり先生でもありますが、夢を語る姿はまるで少年のようでもありました。
そうなんですね。インタビューでは実際に神戸大学に行ったそうですが、アトリエなんかは見ることできました？
はい、私たちは実際に神戸大学の岸本先生の教室でインタビューをさせていただいたのですが、この部屋がすごかったんです。部屋中に絵の具が飛び散っていたんです。なんだかこれだけを聞くとイメージが悪いように思われるかもしれないのですが、汚い感じではなく、その教室自体がまるで芸術作品のようでした。壁に飛び散った絵の具がまるで何か人や動物のように見えたりして、部屋の中にいるだけで楽しかったです。壁中に広がる絵の具は無意識に成り立っているものなので、意識して描いた絵画とは違って偶然できた面白さみたいなのがあるかもしれないねと岸本先生はおっしゃっていました。部屋の中は絵の具の匂いでいっぱいで、なんだか落ち着く空間でした。また岸本先生は別に自分用のアトリエを持っているみたいなのですが、そちらのアトリエもこちらの教室と同じように絵の具でいっぱいの画家さんらしいお部屋だそうです。
それは面白そうですね。想像したらワクワクしちゃいます。ところで岸本先生は画家の中でも抽象画を手掛ける画家さんだとお聞きしました。そもそも抽象画ってあんまりイメージがつかめないんですけど、どのようなものなんでしょうか？
はい、それについては私村松幸がお答えします。抽象画についてはまず辞書で調べてみました。抽象画とは物事の写実的な再現、これは対象をありのままに描き出すという絵の描き方を使っているわけではなく、点、線、面、色彩のそれ自体の持つ表現力を追求した非具象的な絵画であると書かれており、この非具象的なというのは少し難しい言葉なんですが、これはつまり風景画や人物画のように対象を具体的に描き写さず、自由な形や色の組み合わせで描かれた絵画のことを言います。実際岸本先生の抽象画をネットで調べて見てみたんですが、本当に人や物や風景などが描かれておらず、模様だけが描かれていました。例えば絵の具をこぼしたような模様や筆を使っていろんな色の線を描いていて、それがうまく組み合わさって綺麗な縞模様になっていたりと、見ていて飽きなかったです。正直なところ絵が下手な私にも抽象画なら描けちゃうのかななんて思っちゃったりもしました。
なるほど。風景画や人物画とは全く別物ということですね。じゃあ岸本先生はその抽象画に何らかの魅力を感じたということですね。
そうなんです。私も岸本先生が抽象画のどんなところに興味を持たれたのかを聞いてみたんです。先生は抽象画の抽象的であるがゆえの絵の広がりに魅力を持ちましたとおっしゃっていました。つまり風景画や人物画といった具体的な絵と違い、抽象的な絵では見る側の受け取り方は見る人の数だけ違ってくるという特徴に岸本先生は惹かれたのです。人によって感じ方、見え方が違う、多義的な、許容範囲、この多義的なというのは多くの意味を持っているという意味なんですが、その多義的な許容範囲を持っている抽象画がいい絵だと岸本先生はおっしゃっていました。
なるほど。岸本先生は見る人の受け取り方が多義的で許容範囲のある点に惹かれたんですね。難しいですね。つまりは抽象画を見る人によって抽象画を見る人によって感じ方、それから見え方が違ってくるっていうことですよね。確かに抽象画を見ていると何か人に見えたり動物に見えたりすることってありますもんね。私も岸本先生が実際に描かれた絵画、抽象画をちらっと見せていただいたんですけど、 不思議な模様とか色が混ざり合って森のように見えました。違う人が同じ絵を見たらまた違った風に見えるってことですよね。今のお話を聞いていると岸本先生は絵に対して非常に情熱を持っている方なんだなと感じました。